ディアナチュラリスト、自然を愛する人たちへ。ハロー and welcome。 皆さんこんにちは。アメリカオレゴンから心を育てるガーデナーのサヤリンがお送りするこのポッドキャストでは、世界中のナチュラリストさんをゲストにお迎えし、自然からの癒し、そして植物や生き物をめでる楽しさをお伝えする番組です。ガーデニング、ハーブ、そして自然が皆さんのセラピーとなりますように。それではオレゴンから愛を込めてディアナチュラリストをお聞きください。ハローエビワン。4月は様々なお花が咲き出す時期でもあるんですが、まあ、例えばね、桜の花だったり、あとは秋に植えた球根のチューリップやスミレがピークに綺麗に咲く時期でもありますよね。まあ、そんなお花たちをね、私も毎日めでています。で、そのスミレの花が咲く季節に読みたくなる絵本が、春とスミレというね、改正社さんから出版されている絵本で、まあ、この絵本の作者さんが、まあ、以前ディアナチュラリストのポッドキャストにゲストで出演していただいたエトさんという方で、で、そのエトさんに先日、その絵本講師の仲間と主催する絵本のお茶会にお招きして、その春とスミレの絵本をご本人のエトさんから読み聞かせしていただくというね、有意義な時間になったんですけども、で、そのお茶会の中で、その参加者の方で、そして絵本講師から、その絵本を、まあ、読み聞かせしてから、その子どもたちが例えば嵐で大雨に打たれている植物を見て、ね、子どもたちがかわいそうだから傘を差してあげようっていう風にしていたとか、あとはその風に揺れている草花がハローって言ってるよっていうね、なんかそういった表現に、まあ、ほっこりしたとかね。で、私も思い出したんですけど、そのうちの息子も小学校5年生なんだけども、この前その夕食の時に最後一切れ食べきれなくなって残ってたアボカドを見て、このアボカド、ロンリーだからママ食べてあげてっていうふうに私に言ってきたとかね。なんかそういうね、子供の表現の仕方、すごいほっこりしますよね。で、私たちって普段その動くことのできない植物と、手足のある動ける動物や人間とはなんか別物っていうふうに考えることってあると思うんですけども、でもね、結局みんなそれぞれ生きているんですよね。だから、その子どもたちの植物を思う気持ちっていうのは、その人間や動物への優しさを育むその疑似体験になってるんじゃないかななんて感じたんですよね。で、前回のポッドキャストでもお伝えしたと思うんですけども、植物はその二重の感覚っていうのを持っていて、その人間と同じく予測して学習して記憶してっていうような感覚も持っているし、あとはその地下でもその根っこがね、菌糸体を通してその仲間同士コミュニケーションをしているっていうのは、もうその科学的にも証明されていることなので、やっぱりね、その私たちもその自然の一部だという考えを持っていれば、なんかおのずと植物と仲良くなれるんじゃないかなっていうふうに思いました。なので、まあ、人にも植物にも優しい子になってほしいっていうふうに願うんであれば、ぜひね、この春とスミレの、まあ、絵本をね、手に取って親子で読んでほしいなっていうふうに思います。で、今日のゲストの方とも、その自然、絵本、そして五感っていうキーワードでお話をさせていただいて、で、これって本当に私のワクワクするトピックなので、ぜひ皆さんにも今日ね、エピソード聞いていただきたいなっていうふうに思います。それではエピソード98、五感で自然を体験するネイチャーゲームインストラクター、スイスのカーリーさんのエピソードをお聞きください。それでは、本日は初のスイスからゲストの方をお呼びしました。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね、リスナーの皆さんへ、愛さんのね、簡単な自己紹介をお願いします。
はい、 草刈愛です。みんなから自然体験活動の現場ではカーリーと呼ばれていますので、
あ、カーリー。
カーリーと覚えてい
じ
ただ
ゃあ、今日はカーリーって呼べばいいかな。
く。カーリーでいいで
カ
す。
ーリー。はい、わ
お
かり
願
まし
い
た。
します。
はい。
はい、現在はですね、スイスのフランス語圏の端っこですね、ジュネーブという町に住んでいます。学生時代に環境教育に出会って、野外学習施設ですとか、あと環境学習センターみたいなところで仕事をしながら活動していました。中でも、ネイチャーゲームという自然体験活動のプログラムに長く携わっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、ネイチャーゲームについても、後でね、ちょっといろいろお話をお聞きしたいんですけれども、まずね、カーリーがスイスに住んでいるっていうところですごく興味があってですね、私、一度もまだスイスって行ったことなくて、もう本当、イメージとしては、もう昔、本当によく見たアルプスの少女ハイジの、ああいうこう、風景ですよね。あんなイメージがこうあるだけなので、今日はここでね、カーリンの、今、スイスのジュネーブでしたよね。住んでいらっしゃるところですよね。そこの、生活とか自然について、で、あとは、スイスに来られることになったきっかけなんかも教えていただけますか？
まず、スイスに来ることになったのは、夫の仕事がきっかけなんですけど、今、暮らし始めて2年半ぐらいが経ったんですね。で、ヨーロッパに来るのがとにかく初めてで、海外旅行も、もう新婚旅行で行ったマダガスカルだけだったので、もう本当に2回目の海外で初めてのヨーロッパがスイス。生活の始まりだったっていう感じで、もう本当に何も先入観も何もなく入ってきたんですけど、もちろん言語がフランス語ということで、英語しか、外国語は馴染みがなかったので、もう一からフランス語の勉強もしてという感じで、フランス語圏って思った以上に英語の標識も何もないですし、スーパーで売ってる商品なんかに英語の兵器なんかも、もう一切なくて、スイスって公用語が4つあるんですけど、フランス語とドイツ語とイタリア語とロマンシュ語で4つあるんですけども、そのフランス語圏ということで、すごく最初は本当に言葉の壁もありますし、緊張してたんですけどさ、初めての海外生活、ヨーロッパということで。ただ、スイスの方は本当に皆さん思っていたよりもすごくフレンドリーで、なんかとっても親切で、それが、良い意味で意外だったということで、個人的には、人に対してカルチャーショックを受けることっていうのはあまりなかったです。で、ガイドブックとか写真とかテレビとかで、ね、スイスの美しい自然っていうのは、自然が美しい場所だっていうのはもちろん知っていたんですけども、来てみて本当にそれが見ていたイメージしていた通りのというか、現実に絶景王国で本当に驚きました、それは。で、一部だけ美しいとかではなくて、本当にスイスの方、スイス人自体がこう美観意識がすごく高くて、アルプスだけではなくて、周りの村も、もうどこもかしこも本当に美しい国だなっていうのを、本当に今もつくづく思って生活しています。
そうですね、スイスって世界で最も幸福な国の一つっていうふうに評価されてるっていうのをこう何年か前の統計で見ていて、ね、実際に今フレンドリーでってすごくこう景観もどこもかしこも綺麗でみたいな、そういう話されてましたけれども、本当に思いっきりスイスの自然も満喫して、であとお子さんもいらっしゃるんですよね。
はい、そうですね、10歳の娘と5歳の息子がいますね。
いいですよね。じゃあそのスイスの環境の中でやっぱり自然に触れたり教育するっていうのは本当に素晴らしくプラスになることじゃないかなと思うんですけど、どうですか？いろいろね、大変だと思うんですけど、カルチャーショックもあるから。
そうですね、 日本でも、まあ、週末は自然の中にいることが多かった家族ではあるんですけども、やっぱりスイスでもそれは同じで、毎週のようにハイキングに行くんですけど、そのやっぱり、子どもたちがどう感じてるんだろうな、なんか、まあ、改めて、ね、聞いたことはないんですけど、そのやっぱり自然の日本と共通している部分とか、日本とはまた、まあ、違った部分ももちろんたくさんありますし、なんかやっぱり新しい、また違った自然との出会いをたくさん一緒にできているのは本当に良い機会をいただいたなと思ってますね。
そうですよね。なんか本当、そういう中でね、なんかスイスっていう自然の中で子育てしたりとか、まあ、生活されたりっていうことなんですけども、まあね、さっきも言ったようにご連絡したのが、その五感で自然を体験するっていう、そのネイチャーゲームのインストラクターっていうふうにおっしゃっていて、そのことについてすごく興味があったので、そのあたりですよね。どんな活動なのか、まあ、具体的にね、一つか二つでを、挙げて教えていただけますか？
ネイチャーゲーム、アメリカ生まれの実は活動なんですけども、本当はシェアリングネイチャーと呼ばれていて、ネイチャーゲームというのは、まあ、和名、日本での名前なんですね。で、日本で、アメリカのジョセフ・コーネルさんというナチュラリストの方が書かれたシェアリングネイチャーゲーム、チルドレンという現象があって、その現象を日本のまあ、人たちが翻訳して出版する。それが、まあ、実は私と同い年ぐらいの 歴史があって、40年以上の歴史がある活動に、なります。日本に入って40年ぐらいですね。はい。そうなんです。で、活動、ね、どんな活動かというと、まあ、五感と言われる感覚ですね。聞いたり、手で見たり、匂いを嗅いだり、手でこう触ったり、まあ、あとは味覚という味わうということも他にも入っているんですけども、そういったいろんな感覚を使って自然を直接体験するっていうようなプログラムになるんですけど、何でしょう、具体的にそうですね、何か例を挙げないと分かりにくいかな、五感でって言っても分かりにくいかなと思うんですけど、例えばですね、すごくポピュラーなネイチャーゲームの活動で、コウモリとガという活動があるんですけども、それはですね、コウモリの役とガの役に分かれて、コウモリが1人、ガが2人ぐらい、みんなが輪になってその中に入っています。で、コウモリの役の人は目隠しをして、コウモリって英語でバットって言うと思うんですけど、バットって言うと、ガの役の人は、ガは英語でモスですよね。モス、バットっていう問いかけに対して、モスと答えるというのがルールなんですね。で、バット、モス、バット、モスっていうふうに、掛け声のように、声を掛け合うんですね。で、コウモリの人は目隠しをしていて、その声を頼りに、声だけ、声とかその物音ですね。声とか音だけを頼りに、ガを捕まえるっていう。ガがまあ、餌ですよね。餌を捕まえるっていう。で、コウモリって実は目があまり良くなくて、超音波を使って、獲物となるガの位置を把握して、狩りをするということが知られているんですけども、その生態を、まあ、ネイチャーゲームによって体感できるというものなんですね。で、このアクティビティすごく、まあ、盛り上がるんですけど、まあ、鬼ごっこのちょっと動物生態バージョンみたいな感じですよね。まあ、コウモリとかの鬼ごっこするという。ね、コウモリの生態について、まあ、興味が湧いたり、まあ、ガをやってみてどうだったかっていうことも感じたこともいろいろありますし、単純にこう楽しくてもっとやりたいっていう気持ちになったり、まあ、活動に集中できたりっていうようないろんな効果があるんですけども、まあ、そういった活動が結構プログラムの中の こう最初に持ってきてみんなで楽しみながら自然に親しむっていう、で興味関心をこうなんか引き出していくっていうような時に使ったりするアクティビティです。で、あとはですね、日本生まれのネイチャーゲームで、フィールドビンゴと呼ばれるものがあるんですけども、これは皆
ビ
さ
ン
んご
ゴ、
存知だと思うんですけど、ビンゴゲームって、はい、ビンゴゲームってあると思うんですよ。数字が書いてありますよね、ビンゴカードに。で、あの数字が、自然のものに、項目がなっていると、ちょっとイメージしにくいかもしれないですけど、例えば、チクチクするものとか、いい匂いのするもの、黄色い花とか、鳥の声っていうようなものが、自然の項目が書かれているんですね。それは感覚を使って探せるものなんですけども、それを、まあ、グループで自然の中で探してビンゴを作っていくという、アクティビティですね。
楽し
で
そうで
もまあ、
すね。
自然のものに集中したり、まあ、五感を使うということで感覚が研ぎ澄まされたりっていうような、まあ、効果があるんですけども、まあ、そういったいろんな効果があるアクティビティと私たち呼んでるんですけど、活動が200以上あって、
200
でも
も、
いろい
す
ろ
ごい。
と、そうなんです、すごくたくさんあって、まだまだ生まれて、どんどん生まれているんですけども、この活動を組み合わせて、年齢とか自然のフィールドの状況とか、そういったことにいろいろ合わせて結構自在にプログラムを組み立てて活動している、これがネイチャーゲームになりますね。なんとなくこうイメージが出てもらえたか
それ
な。は
が
い。
もう40年とかぐらい前に日本に来ていたっていうのを知らなかったし、まあそれがもともと生まれたのがそのアメリカでっていう、そこもね、結構私も知らなかったところだからすごい興味があるんですけど、ね、で実際あれですか、じゃあカーリーはこのネイチャーゲームのインストラクターになろうって思ったきっかけみたいなのはあったんですか？
そうですね。実は私は大学の時に、環境学を学んでいるんですけども、その時に環境教育というものに出会って、その中でその、まあ、なんとツールの一つとしてネイチャーゲームに出会うんですね。で、ネイチャーゲームリーダーという、まあ、資格があるんですけども、その資格を、研修を受けて資格を取ったことがきっかけで、それ以降ずっとネイチャーゲームに携わっているような感じで、で、まあ、仕事柄いろいろネイチャーゲームを活用していくうちに、まあね、自然とインストラクターに、はい、なったという感じですね。
じゃあその
は
ネイ
い。
チャーゲームをする場所っていうのは、例えば教育現場だったりとか、なんか自治体だったり、なんかそういうのは自分で決めて、なんていうの、活動できるんですか？
そうですね、もうあらかじめそのご自身で何らか活動されている方も、まあ、例えば教員の方、保育士の方、あとはなんか施設で働いておられる方、野外施設とか、養護施設とか、老人保健施設とかで働いておられる方も、たくさん資格を取られている方の中にはいらっしゃいますし、大学生なんかも多いので、資格を取ってから地域の自然公園などで活動を始められている方もいますし、実はこう全国に仲間が47都道府県全部にいるんじゃないかと思うんですけど、いるんですけども、今何人ぐらいだろう、9000人いるのかな、それぐらいの指導者がいて、地域の会っていうものがあるんですね。地域ネイチャーゲームの会っていう、で、その地域の会に入って、その地域の同じようなネイチャーゲームリーダーの仲間と一緒にイベントを企画して、地域の方に参加してもらうっていうような活動をたくさんしていらっしゃる方もいらっしゃる。
そうなんですね。ね、でもなんかスイスでもそういうネイチャーゲームとかすごくやったら楽しそうですよね。
そうですね。なんか同じフィールドビンゴだけど違うものがね、日本の中でも違う場所でやったら全然違うものが発見できるのですごく楽しいんですけど、まあ、国が違ったらもっとですよね、違うと思いますね。鳥の声もカラスじゃなくて、 違う声が聞こえるかもしれないっていう、本当に、はい、花も違う花なんだろうなと思いますね。
確かに、本当に自然の中にね、いるだけで、やっぱ五感っていうのは、使ってると思うんだけど、それをさらにね、こういうゲームで、こうもっと意識させて楽しむっていうのは、もちろん子供にもいいけど、大人にもね、いいだろうし、その今、その老後施設みたいなところってもおっしゃってましたけど、本当に年齢関係なく、こういったネイチャーゲームってできるなっていうの思いましたね。
その自然に没頭することで、メディテーションみたいな効果もあるんですよね。リラックスしたり、こう今に集中することで、なんかこう悩んでるモヤモヤがこうすっきりするような、メディテーションのような効果ですね。があって、一人で楽しめるようなアクティビティもありますね。
へえ、そうなんですね。なんかこれからの時代、その AI 化がものすごく進んでいく中で、こういったその五感だったり、その自然に触れて実際に自分が感じることって、なかなか AI ではできないみたいな部分もあるし、なんか最近本当にその癒しだったり、心の健康だったり、そういったことすごくこうクローズアップされてる、その AI とはまた真逆な部分の、なんか人間だからっていう、そこの部分がすごいクローズアップされてると思っていて、そういう意味では本当にその自然の中で体験するってすごい大事なことだと思うんで、本当このネイチャーゲームいいですよね。
AI も学習して感じるということがどういうことなのか、学習したらね、きっと AI でも可能なのかもしれないんですけど、人間らしさなのかなって、やはり思いますよね。
ですよね。だから、まあそういったところですごく私、興味があって、今日ね、お話聞かせてもらおうかなって思っていて、で、あとね、もう一つ、そのカーリンの、SNN を見てたときに、自然絵本についても
は
投稿されていたので、私、すごいそこら辺共感したんですよね。絵本も好きだけど、私もその自然っていう部分の絵本とかっていうのが好きで、なんかそれがすごい、カーリーも投稿してるなって思って、ちょっとそのあ
い。
たりのことね、ちょっと聞きたいなって思っていたんですけども、その絵本の中で特にその自然絵本が好きな理由って何ですか？
もともとその絵本は全般的に好きではあったんですけど、やっぱり活動も自然体験活動の中で活動の導入の時とか、あるいは終わった後の振り返りの部分で絵本を取り入れることはすごく私は多くて、いろんな方がいらっしゃって、絵本を使ったりいろんな他のことで振り返りをする方もいらっしゃるんですけど、私はすごく絵本効果的だなと思っていて、そこからいろんな自然本を読み漁るようになったというか、大好きになって、自分でも集めたりしていますね。
そうですよね。なんか私も他のエピソードでも話したことがあるんですけど、私もそのガーデニングを教えることを、まあ、図書館でやってたんですけども、その時必ず最初に絵本を読んでたし、あとその小学校のね、そのガーデニングって畑っていうか、ちょっとちっちゃな家庭菜園みたいなのがあるんですけども、そこでも必ずそのアクティビティする前とかに絵本を読んだりとかっていうのをしてましたね。で、そうすると結構ね、落ち着くんですよね。その外に出てアクティビティするとどうしてもガーってみんな飛んできたくなっちゃうんですよね。だから集中させるのがちょっと難しいんですけど、なんかね、絵本を読むとその後結構みんなね、アクティビティに集中してくれる傾向があった気がするんですよね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。私もそれは実感することがありますね。活動の前に読めば、その自然に興味を持ってくれたりとか、活動に入る準備ができるのかなっていうふうに思いますし、自然の中で何かを見つけようとしたときに、その準備段階があるかないかで、結構大きく変わってきたりするなと思いますね。あとは、活動の後に 読むこともすごく効果的だと思っていて、その
うん。
自然の中でたくさんのことを経験して、たくさんの情報がこういっぺんに感じたり考えたりして
う
入ってきて、自分で思っている以上に入ってきてると思うんですけど、それを絵本を読んであげることによって、なんていうかこうちょっと整理して、交通渋滞になっているところをこう整理してあげるっていうような、効果があるのかなっていうふうにはいつも、感じます。
ん。うん。本当、すごく私も同感だなと思います。もちろんね、絵本ってその感じるっていう部分もあるけども、その自然で感じてまだこう言語化できない部分ってあると思うんだけど、そこをこう絵本でね、最後とかまた後で読むことで、その部分がちゃんとこう視覚化できて言語化できて、そしてなんかそれがこう自分の知識になっていくみたいなのもあるから、すごくだから自然と絵本っていうのはやっぱりいい効果ですよね。まあ、そういった絵本と自然が好きなカーリーなんですけども、ぜひね、ここで一冊自然絵本のお気に入りがあったら教えていただきたいなと思います。
すごく一冊選ぶの難しいんですけど、森は見ているっていう絵本を紹介したいなと思います。
森は見ている。
森は見ている。大竹
はい。
秀弘さんっておっしゃる方の、絵本で、写真絵本なんですけども、大竹さんは写真家の、自然写真家の方で、動物たちが大きく写真に出てきて、一つずつこう動物たち、森の中で動物たちに出会っていく、その瞬間を捉えた写真と、本当に一言の文章が添えられているような絵本なんですけども、どうしてこの絵本かっていうと、自然の中で生き物に出会った時のすごくその緊張感っていうんですかね。息をちょっと潜めてこう止まっちゃうみたいな、あの緊張感がこの、本を読んでいるとすごく伝わってくるというか感じられる一冊だなと思っていて、日本からスイスに来るときに、私も自然本全部は持ってこれないので厳選して50冊ぐらい選んだんですけど、その中に入っていて、結構日常的に子どもたちによく読んでいる本の一つですね。
でも本当ですよね。なんかその森は見ているっていう感覚ってあんまりこう普段私たちの中ではないかなって。私たちが森見てるけども、森から見られてるって
です。
感覚？うん。
そう、見られてるって感覚を、子どもたちに持ってほしいなと思って読み聞かせて聞いてたんですけど、最近になるとこう森を歩いていると子どもたちの方からなんかついてきてる気がするとか、あ、なんかこの森絶対なんかいるとか見られてる気がするっていうふうに訴えてくるようになって、なんかそのそういう森の中に何かがいる気配、自分たちの場所じゃなくてその森の中に自分たちが入っているっていう、そういう気持ち、感覚っていうんですかね。そういうものを、やっぱ、持っていてもらいたいなっていうふうに、思います。
ね、本当ですよね。なんかよく言われてるのが、私たちは自然の一部だって言われているので、本当にその森の中に入ったら本当に一体化するというか、森のなんか一部になるっていう気持ちで、なんかこういろいろと景色見たりとか五感を使ったりしていくと、本当にそういう私たちがこう普段感じられないなんかこう部分というのを受け取れるような、でそれがすごくお得意なのが子どもたちだと思うんですよね。やっぱその感覚がすごく冴えてるから、大人よりも。
ダイレクトに感じてるんだなって、本当に自分も感じているつもりだったけど、全然やっぱり子どもたちにはかなわなくって、ネイチャーゲームって振り返りとかシェアリングするっていうことが結構大事な要素で、活動の中とか後で 必ずシェアをするんですね。で、そのシェアするっていうことがどうしていいかっていうと、その自分一人で感じるのももちろん良さはあるんですけど、他の人たち、まあ、一緒に歩いてる子どもたち、感じてることを人それぞれ違っていて、それをシェアすることで、あ、そんな感じ方があったんだって、自分には見えてなかったものが、他の人の視点から見えてきて、また自然のその体験が、一人では得られなかった体験にこう膨らんで、深まっていくんですよね。なので、子どもたちといると、やっぱり、その深まりっていうのが、自分はもう大人になってしまったけど、その子どもたちの視点を通して、ということがまた感じられるので、本当に最高に楽しいですね。
本当ですよね。
うん。
ねえ、だから本当そういった意味では、そのネイチャーゲーム、自然絵本、すごいなんかこうつながるところがあるなって思っていて。で、まあそういったね、いろいろ今お話を聞かせていただいた中で、またちょっとなんか、カーリーがスイスにいるところで考えていただきたいなと思っていて、まあその最後の質問でね、皆さんに聞いているのが、まあ実際に、じゃあ、カーリーがスイスで見た、その好きな植物とかがあったら教えてください。
私、チョコレートが大好きで、
私もです。
ヘーゼルナッツチョコレートが本当一番大好きなんですけど、そのヘーゼルナッツチョコレートを、なんとも思わずにスイスに来たんですけど、スイスもチョコレートが結構有名で、ヘーゼルナッツチョコレートをまあふんだんに使っているんですね。その風味がすごくするんですけど、実はその、森の中でもヘーゼルナッツがすごくたくさんあって自生していて、街路樹なんかにもこう採用されていたりもする、とっても身近な植物で、それにまずなんかびっくりしました。まあ、自分もヘーゼルナッツチョコレート好きだったということで、とても、まあ、縁を感じていますね。で、冬になって早春にこう花が咲くんですけども、こちらではスギ花粉ではなくヘーゼルナッツの花粉症の方が多いんですね。たくさんいらっしゃって。
ああ、そっか、そっか、そうです
そう。
ね。
でも、まあ、ところ変わればで面白いなとは、はい、感じています。
そうですよね。なんかヘーゼルナッツっていうと、まあ、実はここの、アメリカのオレゴン州も、そのヘーゼルナッツの収穫量がアメリカの中では1位、もう多分80%とか90%ぐらいはオレゴンから来ているって言われていてですね。まあ、ただ私が住んでる南のところでは、ちょっと育ちにくくて、北の方に行くと、もうだからヘーゼルナッツ畑ですよね。もうずっと、育てられてるっていう、なんか畑が出てくるんですけども、スイスの場合は、もうヘーゼルナッツの木が自生してるってことなんですね、森の中とかでも。
そうなんです。山ハイキングしてても、もう川沿いとかにすごくたくさん生えていますね。至る所、森入ると至る所にあるという感じです。はい。
じゃあ、結構皆さん森に行って、ヘーゼルナッツをこう、取りに行ったりとかする人とかいるんですかね。
てる人もいると思います。生き物も結構食べていると思いますし、取ってる人もいるんじゃないかなと思います。
ねえ、いいですよね。ヘーゼルナッツね。なんか私も前にその、チョコレートのとヘーゼルナッツがこう合わさったヌテラ、有名なところではヌテラっていうね、製品ありますけども、なんかあれじゃなくて、私の地元では本当にそのヘーゼルナッツをペーストにしてチョコレートと混ぜた、まあ、ヌテラバージョンみたいなのを食べたことあるんですけど、全然風味が違いましたね、やっぱり。
そうですね。大きい袋でスーパーとかでも売ってるので、そういうのペーストを作るんですかね、皆さん自分で。
ねえ、いいですね。またなんか私もオレゴン、ヘーゼルナッツ、スイスも実はヘーゼルナッツでなんかつながったような。
まあ、なんか知りませんでした、私もそのオレゴンのヘーゼルナッツ。
ねえ、そうですよね。私もなんか最近知ったっていうかなんですけどね。はい、じゃあそうですね。ヘーゼルナッツが、まあ、スイスで、カーリーがちょっ
は
と
い。
気に入ったというか、コネクトした植物ということで、で、あとは、皆さんに聞いてるのが、その5年後の未来像なんですけども、まあね、カーリーもきっと5年後には日本に帰られると思うんですけども、そういったところで、これからなんかこう、どんな活動をしたいのかなとか、夢とかなんかそんなのがあったら教えてください。
そうですね、今、一旦こう日本での仕事を辞めて、スイスに暮らしているんですけども、やっぱり日本とは違う、まあ、自然の仕事をしてきて、日本で自然に触れてきたけれども、まあ、また違った自然に触れる機会をいただいたので、そのまあ体験したこととか、知ったことを日本に帰っても生かしていきたいなと思っていて、自然と、あとはまあフランス語に、ま、日本に行った時はこれから新しい言語に出会うなんて本当に考えもしていなかったことですけども、フランス語に出会えたので、で今独学なんですけど勉強していて、なので、まあ、フランス語と自然、フランス語で日本の自然のことを伝えたりとか、まあ、逆にスイスとかフランスの自然のことを、まあ、日本で伝えたりとか、そういったことが、まあ、ツールとしてフランス語を使いながら、まあ、加えながらできたら楽しいなっていうふうに、はい、思ってます。あとは絵本も、フランス語を学んだおかげで、こうフランス語で書かれた絵本に出会うことができたので、まあ、そういった自然の絵本、ヨーロッパでフランス語で書かれた自然の絵本なんかもなんか紹介できたら楽しいなっていうふうに思ってます。
ね、そうですね。結構フランス語で書かれた絵本も、なんか日本語で訳されている書物も結構あるので、そういったところでは、これからフランス語を勉強していく上で、カーリーもフランス語の絵本を翻訳みたいな、そういうこともできそうな。
楽しそうですね。
やっぱり絵本の翻訳って AI じゃできなにくい部分たくさんあると思うんですよね。その捉え方とか意味合いとかがあるので、それこそ今の、まあ、AI の技術だと、本当にその絵本を翻訳するときに意味不明な日本語になってて笑っちゃうっていう時があるんですよね。
かもしれない。
だからなんかそういったところでもこう可能性がありそうな感じですよね。
そうですね。なんか割と季節感が重なっていて、ヨーロッパに来たら全然季節の流れとか、こう、日本みたいに四季がはっきりしていないのかなって思っていたんですけど、ね、二十四節気四十二候みたいな、ことが、節目が結構、重なっていて、日本で例えられているようなその生き物がちょっと違うものに変わるっていう、そういう感じで、例えば春一番にこう咲く花とか、咲いてくるタイミングは重なってるんですけど、なんか日本だとタンポポなところが、スイスだとプリムローズだったりするところが、なんか、はい、同じように春だって感じるけれど、ちょっと花の種類が違ったりして、それもなんか面白いなって思ったりです。
そうですよね。そういうのやっぱり観光で少し行っただけじゃ気づけない部分っていうか、きっとそのカーリーがしばらくこう住んで自然の中に出てお散歩したりして、こう毎日気づくみたいなね、そういうこともあると思うので。ありがとうございました。で、じゃあカーリーの活動ですよね。そういったことを皆さんに知ってもらうには、どちらに行ったらいいと思いますか？
私もインスタグラムで自然のこととか絵本のこと、絵本と自然のことは別のアカウントなんですけれども、投稿しているので、ぜひそちらをフォローしていただけたらなと思います。あとですね、ネイチャーゲームに関しては、日本シェアリングネイチャー協会という団体があって、こちらのホームページとかを見ていただくと、各地域で、 行っているイベントの紹介などもされているので、もしよかったらお近くのイベントに参加してみていただいても良いのかなと思っています。
はい、ではね、カーリンの、インスタグラムのアカウントと、あと、そのシェアリングネイチャーですかね、その、はい、ウェブサイトがあるということなので、日本バージョンでね。なので、はい、そちらの方も、後でショーノートに上げておきます。はい、今日は、あれですね、スイスは今、夜ですね、夜10時45、もうすぐ11時になる、夜11時。こちらはもうすぐ2時の午後2時ということで、ね、そんな、時差の中で。
はい、調整が大変でしたね。
そうですね、結構ね、ややこしい。日本がこう今この時差だったら、アメリカもしかも西海岸ととかね、スイスはあれ、ジュネーブとあと他のところは時差一緒なのかなとか、結構、
混
や
乱
や
し
こし
ます
かったん
ね。
ですけ
はい。
ど。まあでもね、こういうふうにして、お話が、聞くことできてよかったと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
エピソードの中でも出てきた、ネイチャーゲームの活動は、日本シェアリングネイチャー協会さんのね、ウェブサイトに詳しく、説明されているので、ぜひチェックしていただきたいんですけども、このね、ネイチャーゲームのウェブサイトに行くと、最初の画面にね、一人、インストラクターさんらしき方の、楽しそうに、微笑んでいる写真というのが出てくるんですけども、あれもしかしてこれ、カーリーさんじゃないかなと思って、早速、お聞きしたら、やっぱり、その日本で活動していた時のカーリーだそうですので、皆さんもよかったら、サイトを覗いてみてください。で、そして今回その自然体験と絵本を読むことっていうのがすごくリンクできた気がしています。で、これは五感を働かせた絵本の読み聞かせに関する一考案という今ゆかりさんという方と大辻夏子さんというね、お二人が発表された論文にも述べられていて参考にさせていただいたんですけども、確かにね、その自然の中で子どもたちは知らず知らずの間に五感という感覚を使ってね、遊んでいますよね。で、例えば日本の夏の風物詩でもあるセミね、私も昔よく捕まえてセミの観察をしながら、まあ、視覚を使ったり、で、そしてその鳴き声などの、まあ、セミが発する音ですよね。そこで、まあ、聴覚を使ったり、または捕まえた時の感覚なので、まあ、触覚、ね、で、あとセミに特徴的な匂いっていうのはないものの、まあ、その場の空気とかね、捕まえた場所の森の匂いとか、ね、だから嗅覚。で、そういったことを、まあ、五感を使っていろんなことっていうのを学んでいます。うん。だからそういった体験があると、そのセミの一生みたいにね、書かれた絵本の中の、例えばそのミーンミーンとか、ジリジリジリっていう、そのセミの鳴き声ですよね。うん、そういったものがその自然の音とかそのいろんな感覚をこう意識させて想起させるっていうことを可能にして、その子どもたちにとってそのセミの一生についてもっとこう現実味を持たせて、そこからその命の大切さだったりとか、その生命尊重の心にもまあつながっていくっていうふうに述べられていますし。逆にね、そのセミに出会ったことがまだ一度もない子供が、そのセミの一生の絵本を読んだ後に、外で初めてそのセミに出会った時の感動っていうのは、その私たちが今まで憧れていたアイドルに出会うかのように、子供たちにとっては新鮮で驚きの、まあ、体験になるんですよね。なので、そのネイチャーゲームなどで五感を使ってその自然体験をさせることと、絵本から五感を想起させることっていうのは、本当にこう素晴らしい相乗効果があるんだっていうことをまた改めて実感して、私が今までね、その自然が無条件に好きっていう発信をしていることと、絵本講師になってその絵本の活動をしていることの意義っていうのが、今回ね、本当ぴったりとハマったっていうか、腑に落ちた気持ちでいます。 ね、ということでその絵本を読むことがなぜいいのかっていうことの一部は、まあ、今日ねお伝えしましたけれども、実はもっとたくさんのそのメリットというのもあります。なのでその絵本の子育ては子供が生まれてからではなくて、本当それこそ赤ちゃんがお腹にいる時の体調にもメリットっていうのがあるので、ぜひ絵本をね早いうちから本屋さんや図書館に行って手に取っていただいて、この絵本の子育てというのをしてほしいなっていうふうに思います。でここで一つお知らせをさせていただきたいんですけれども、今月ね私の活動をしている絵本講座のキャンペーンというのを開催しています。で対象講座は心が育つ IQ 絵本講座、そして絵本で子どもの個性を育てるという子育てコーチング、そして、絵本の体教講座の3つで、まあ、いずれもねマンツーマンで90分から120分、ね、なぜ絵本が子どもの心や個性を伸ばすのに良いのかとか、または子どもが絵本好きになる絵本の読み方など、もう本当に腑に落ちる内容がたくさん詰まっています。でしかも絵本も1冊プレゼントっていうね、絵本代で講座まで受けられるっていうとてもお得なキャンペーンです。親御さんだけじゃなくて、すべての人にこの講座を受けて幸せになってもらいたいなという、まあ、意図を持ってね、特にね、私と同じように自然が好きっていう感性をお持ちの方は、本当自信を持っておすすめします。この講座ではね、最高6冊絵本を読ませていただいています。うん、皆さん普段ね絵本を読む側だと思うんですけれども、絵本を読んでもらうという体験っていうのは大人になるとあまりないと思うので、本当ぜひね癒されに来ていただきたいなっていうふうに思っていますので、まあ、もしね興味のある方は詳細をショーノートに載せておきますね。それでは最後に気を取り直して、日本シェアリングネイチャー協会さんの自然が好きで世界を変えるというミッションの中で、さらに伝えたいこととしてそのメッセージがとても素敵だったので、それをねそのウェブサイトから抜粋して朗読させていただいて、今日のエピソードを終わりにしたいと思います。自然が好きのその先はどんな世界につながっているんだろう。物を大切にする世界、大好きな広場があり続ける世界、植物や動物に優しい世界、大切な森や海が守られる世界、笑顔がたくさんあふれる世界、平和な世界、誰もが幸せを感じられる世界、今よりちょっと素敵な世界に近づくために自然が好きを広げていきたい。あなたが描く今よりちょっと素敵な世界を聞かせてください。あなたの自然が好きという気持ちにはきっと世界を変えていく力があります。